はい、改めておはようございます。一言お祈り申し上げます。愛する家様、本当に今あなたがここに来てくださっていること本当に心から感謝します。聖霊様、どうか私たちの心に触れてください。そしてこの語るしもべをあなたのイエス様の十字架の血潮で清めてくださって、通り良き器としてあなたが用いてくださることを心から願います。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。はい、では今日はですね、この間のイスラエルのちょっと続きから入っていきたいんですけれど、前回イザヤ書の2章の2節のところで、終わりの日が来ると主の言葉はエルサレムから出て、主の言葉はエルサレムから出るというところをね、前半を読み上げたんですけれど、本当に昨日のニュースを私は聞いて、またなんか心が裂けそうになったんですね。で、今アブさんがちょっとみんなで祈りましょうって言われた時に、このイザヤ書の2章の、4節からは、主は国々の間を裁き、多くの民のために判決を下される。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦いを学ぶことはない。ヤコブの家よ、さあ主の光の中を歩もう。私たちは本当に主の光として、地の塩として、世界に、この地域に、家庭に平和をもたらすものとして、本当にイエス様の大使として使わされているんだってことを思うとですね、自分の体は今ここにありますけれど、今回出会ってきた人たちのことや、本当に心のどこかでは、なぜそんな先制攻撃かけちゃったんだろうっていう思いがあるんですけれど、でもこれも聖書の約束にある、本当にアブラハムに神様が約束された父と蜜の流れる地を、もう一度イスラエルの地をユダヤ人に返すという、その約束が一歩一歩成就している中で、正直言ってどう祈っていいのかなって思います。でもどう祈っていいかは、イエス様ご自身が今父なる神様の右の座でうめくような思いを持って、御霊を持って取りなされているので、私たちは本当に御霊を持ってそのように祈る力、祈り続ける必要があるということを、今朝思い知らされました。で、ちょっとこれ見てほしいんですけれど、今回行ってきた場所でですね、もう本当に皆さんにどうしても見せたかったのは、これマーレ・アドミンという、預言者を待つ町という名前がついてるんですね。で、私の友人ここに住んでまして、到着早々バルコニーに連れて行かれて、タクミ、この風景を見て、あそこに見えるのがエルサレムの、あの町がエルサレムの方向なんだよ、ここにイエス様は再臨するんだよっていうことを言われてですね、わあ、なんて光栄なんだろう。まあ本当に皆さん、主がね、再臨することをどれだけ待ち望んでおられるでしょうか。私は、朝起きるとね、よく、もし今日主が帰ってこられたら、本当に自分は、よくやった、忠実なしもべだって言ってもらえるような生き方をしたいなっていうふうに思いますが、皆さんはどんな思いで日々を生活されているでしょうか。これが朝の様子です。はい、ということでですね、この間爆弾が落ちて、結局日本へ帰れなくなるかもしれないっていうところまでお話したんですけれど、その中でですね、実は今日の聖句である申命記の2章3節、あなた方はこの産地を十分に歩き回った、向きを北に変えなさい、 私はこの風景を見ながら、これユダの産地なんですけれど、まさに民はこのような不毛の地を、40年間、歩み続けたんだなって思った時にですね、向きを北に変えなさいとい こう神様の声、非常に具体的で、まあ、この声に聞き従うかどうかというところなんですけれど、どうでしょうか。この40年間の荒野をさまよった民というのは、皆さんも聖書を、ね、たくさん読んでらっしゃる方はよくご存知だと思いますが、水がないとか食べ物がないとか、本当にこう神様に不平不満を言い、文句を垂れ、やってきた40年間だった。で、私は今この賛美する中で、正直言って、何者でもない自分がこんな前に立って神の言葉を取り継ぐのは本当に恐れ多いなっていうことを思うとですね、自分はそんなものじゃありませんっていう自分の声と、黙りなさい、私があなたを愛していること、そして本当にあなたは私の器として使ってほしいって望んだでしょっていうことを言われる中でですね、本当自分の心の奥底にブツブツブツブツいう、本当そういう、ものがまだあるなっていうことを、今礼拝の中で手放すことができて本当に感謝です。ここへ帰ってきていつも思うのは、この礼拝がどんなに恵まれたものであるかということを、多分当たり前のようにしているのであればわからないと思います。でも本当にこの礼拝の恵みに、不毛の地へ行って一緒に祈る人がいない、一緒に賛美する人がいない、そういう中でも神を求め続けるっていう思い、それに対して神はいつもちゃんと答えてくださるんですね。だから私は本当にこの教会に継がれて、この教会から派遣されたものとして、本当神と皆さんに感謝を伝えたいのと、ぜひこの次世代の若者たちに、本当ここに与えられている、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいというこの御言葉が、ただの空論ではなくて本当に神様の心からの願いであり、この終わりの時代においてとても重要なコマンド、命令なんだということをぜひ受け取ってほしいと願います。で、今日はですね、この約束の地へシフトしていくためにですね、皆さんの中で40年間長い間もうどうしても抜けきれない、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っている問題はないでしょうか。そのことをですね、本当に思い巡らすために巡らすとですね、出エジプト、エジプト時代で奴隷だった私たち、このユダヤの民のマインドですね、これは本当に、なんていうか文句を垂れる、本当は自由になってるのに、古い自分の思考が、あれがないこれがないということで文句を垂れる、そして、奴隷なので自分でこう率先して何かをすることができない、言われたことはやるけれど言われなければできない、そしてさらにご飯も自分から取るんではなくて与えられたものしか食べることができないという非常にこう依存的な状態になってしまう。また貧しさ中心ですね、いつも不足している、だからその不足しているという不安が、何とかしなきゃ何とかしなきゃっていう焦りに変わっていく。どうでしょうか、このイスラエルの民の奴隷状態と私たちがイエス・キリストに出会う前の状態は全く同じだと思いませんか。その中でイエス様が十字架にかかり、その奴隷から解放してくださったということはどれほど大きなことか、皆さん毎日の中でそれを求め体験しているでしょうか。クリスチャンになっても 40年間荒野をさまよってるようなね状態が続くこともあるでしょう。でもその中で一つ一つ丁寧にイエス様に出会い、イエス様の十字架で許されて、本当にこの関係が一つ一つ近くなっていく、このような恵みを皆さんは覚えているでしょうか。荒野にいるということは本当にどうしようもないように見えますけれど、実はそのどうしようもない中に働かれる主の恵み、苦しいからこそ得られる主の憐れみ、それを受けておられるでしょうか。この私たちのマインドがですね、奴隷から神の子としてのね状態に変わっていく、まあ、今日はですねこのシフトという意味で、本当に私たちの考え方や感じ方でね、この新しい世代の人を見てると、まあ私は羨ましいというよりもやったねっていう感じがするんですね。つまり生まれたばかりの赤ちゃんももちろん罪を思って生まれてきてますけれど、でもこのクリスチャンとしてお母さんお父さんにお腹の中にね宿った時からずっと祈られて、神様の御心が何なんだろうということを祈り続けられて、また自身が主に出会い、そして主に捧げていこう、捧げていこう、全てを捧げますって、こんな風に宣言できることってすごいことだなって思うんですね。で、その素晴らしさ、こう神の子としてのアイデンティティを持って、自由で積極的で創造的で非常に満ち足りている、ケチではない、もう持っていけ泥棒っていう感じで、自分を捧げていく、こういう人がもっともっとこの国に、この地域に、この世界に増えたら世界はどう変わるでしょうか。私たち一人一人がその鍵を握ったもの、召されたものだということを今日は本当に覚えたいと思います。そしてですね、このクリスチャンになったもののなかなか神のアイデンティティがつかみきれなくて苦しんでいる方もおられるのではないでしょうか。まあ、そこをずっとこう探ってみるとですね、私たちの心の中には、なんかこう何かがブレーキになっているということがよくあります。まあ、例えば自分の弱さが受け入れられない、そしてその自分の弱さを主に持っていけないで自分でさばいてしまう、ああ私は悪い人間なんだ、私はダメなんだっていうところですね。でも本当の裁き主は父なる神様だけですし、いつもその横にイエス様がおられて私たちを弁明してくださるんです。大丈夫だよ、あなたはもう許される、あなたはそこでずっとつまずく必要はないんだよってことを主はいつも言ってくださるんですね。ですから本当にもし何か自分の中にプライドとかその主との関係を妨げるものがあるということが分かっているのであれば、本当に自分の力ではどうしようもすることができません。だからこそ神の共同体があるわけですし、だからこそ本当に主よ私を助けてください、私を助けてくれるあなたをへと共に行ってくれる友が、兄弟が、姉妹がここにいることを感謝しますと言ってですね、本当に自分でどうしようもないことを解決してくださるのは主ご自身ですが、そこへすら行けないのであれば、本当にこの共同体の中にある愛を持って互いに使い合いなさい、もしくはね、そうじゃない、自分はそうじゃないけれど主から、あ、この人きっと苦しんでるんじゃないか、この人同じところでぐるぐる回って辛いんじゃないか、そんなような思いが与えられてるんであれば、本当に一声声をかけるなり、一緒にご飯を食べようよとか、主よあなたの身思いは何ですか、そういうふうにしてこう共同体の中での、愛、神様の愛、それを豊かにこう育んでいく、それがあふれあふれてこの地域に、家庭に、家族に、 そして世界にね、こう散っていくという、本当にこの約束の地、神様の約束の地はどれほど麗しいものかというピクチャーを皆さんは一人一人持っておられるでしょうか。昨日ちょっとこの鳥なしのね祈りの中で、アブさんがすごいいい話をしてくださったのでシェアしたいんですけれど、まあ、そもそもそのエデンの園でね、神様が創造された時に、イエス・キリストもそこにいたというのは聖書でね書かれているけれど、私たちもイエス・キリストにあって主の相続分を受けたものとして、その時点を、その場を、その素晴らしさをピクチャーとして見ることもできるし、それを相続することができるんだっていうふうに思うと、なんとすごいことでしょう。私たちはもう奴隷ではなくて、本当に神の国、天の国の子としてこの地に使わされているということですね。まあそういう意味で、本当に私たちのこのシフト、考え方、感じ方が神の国のものとなるか。で、先ほど申し上げた変わりたいけど変われないっていうこのブレーキについてなんですけれど、まあ今日のね、暗唱聖句にも書かせていただいたんですけれど、誠に、誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。まあ、その続きとして、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。まあ、これね、麦の例えなんですけれど、私たちもこういうことないですか？ああしよう、あなたの御心を従いますと言って飛び込んだらですね、こんなはずじゃなかった、これちょっとやめてください、いやでもブズブズブズとこういうことですよね、よくあると思います。でも麦は落ちるときに自分からやめてくださいとか、ちょっと待ってくださいとか、そういうこと言わない。でもあいにく私たち人間に主は愛がゆえに自由意志を与えてくださったので、避けたり逃げたりそうすることができる、存在です。でもここで大切なのは、一旦主のお声を聞いて従うって決めて、まあ自分が思ったようなことではないことが起きたとしてもですね、つぶやいてもいいですよ、でもイエス様にいつも持っていく、そして主の声をきっちり聞く、そして委ねる、まあ悪い言い方をするとローリングストーンのようにレッドイットビー、もう主よあなたのお心のままに私を煮るなり焼くなりしてください。でここでですね、多くの人は怖さ恐怖、私はどうなっちゃうんだろう、このまま行っちゃったら本当に死んじゃうの、その恐怖恐れがねブレーキになることが非常に多いんですね。でその恐れをやはり主に持っていき、どこまでも御言葉の約束、そして聖書の予言がどれほど長いスパンの中で神の語られた約束が今も現実として動いているのか、そういう意味でですね、自分の人生を問題にフォーカスするのではなく、今も賛美したようにこのアルファでありオメガである神様の偉大さをずっとこう見たときに、自分がああなんだこれと思ってることが、その神の視点から見るともしかするとっていうよりも、神の視点から見たときにそれはアリンコよりも小さなことでしかない。でも自分というものを中心に置いて見たときに、それは非常に大きな問題に見えてしまうんですね。だからそのパースペクティブ、自分の視点がどこにフォーカスが当たっているか、主を見上げているのか、主の視点でその問題を見ているのか、そして主の心はなぜ私をここを通されているのか、そのような主との関係ですね、主との語らい、それが実は非常に豊かな親密な関係を作ってくださる。まあ、これは信仰長い方も短い方もそういうところを通って今日があると思うんですけれど、そういった意味で本当にどこまでも主は良いお方で、 今日のこの約束の地へ入っていくときにですね、北へ向かえというこの北という文字がですね、聖書の意味するところは、まあ、霊的な場所であるとか裁きの場所であるとか天国を意味するそうです。ですのでね、この約束の地は具体的に、例えば皆さんであれば、皆さんの心に、私はこの津田町が神様がね与えたよっていう土地なんだ、いや私は高松なんだとか、いや私はフィンランドなんだとか、こんな風にして、まあ、本当に神様が具体的に神の御国をこう拡大したいと願う思いと一つになっているかどうか、それとも何かちょっとさまよっててですね、自分のお心を何とか神様は頼むからやってくださいと願っているのか、これは本当に大きなことです。そしてですね、二つ目は、この約束の地へシフトするときにですね、よくご存知のように、まあ調査隊をね12人選んで、その土地を見に行かせる、つまりその新しい地へ入るためにはリサーチが必要だったっていうことなんですよね。でそこでモーゼが言うのはですね、民が強いか弱いか、人数が多いか少ないか、住む地が良いのか悪いのか、町はどうか、城壁はあるか、木があるか、土地の状態はどうか、地の果実を取ってきなさいという、石膏隊に命令をするんですね。はい、皆さんの中でこれ12人のうち何人が、これは厳しいわって言ったか覚えてますか。はい、はい、どうぞ。何人ですか。
10人。
はい、たったの2人がまあ、ね、いけますと言ったんですよね。でこの10人の言ったつぶやいたことがどういうことになったか皆さんご存知ですか。まあ、よくねこうカレブの方にとヨシュアに焦点があったんですけど、10人のつぶやいたことがどうなったか覚えてる人。はい、はい、10人のねつぶやいた、うん、人たちのせいで民全体がこれをするのをやめようという全く神様の思いと逆の方向へぐっと動いたんですね。ですからこの多数決、うん、2人より10人の方の意見が正しいということ、これ私たちやってないでしょうか。もちろんそういうこともあるかもしれません。でも主の心は何なのか、私たちはいつもそこに立ち続ける、主の約束は何なのか、そこにいつも立ち続ける必要があります。その中でたった2人のヨシュアとカレブ、ヨシュアはじゃあどんな人でした。若者代表誰か。トキちゃん笑った。トキちゃんどうですか、ヨシュアってどんな人でしたか。何でもいいよ。はい、約束の地に入りたいというね、こうパッションを持っていた。あの聖書を読むとですね、ヨシュアはいつもモーゼの横にいたんです。だからモーゼが天幕に入る時も外で待ってたって書いてあるんですよね。皆さんこんなストーカーのような生き方してますか。ね、こう信仰のやっぱり、自分の先輩たちを見てですね、もうぴったりついて、この人から盗めるものだったら何でも盗んでやろう、この人から学んでいこう、こういうね思い、これを私は本当謙遜だと思います。だからヨシュアはモーゼがどんなふうに祈り、どんなふうに取りなしっていうことをずっと横で見てたし聞いていた。はい、一方じゃあカレブはどんな方だったでしょうか。はい、じゃあ長老方に聞いてみますかね。浜崎長老、カレブはどんなものでしたか。あのバイブルトークお世話になっております。勇敢、はい、そうですね、新約聖書の中にはですね、聖霊が下ると ペテロたちが大胆に、語り出したと語っているように、この勇敢であるということは本当に主の霊にとらわれた時にそれが起きるということが分かるんですけれど、なんとカレブという名前はですね、犬という意味があるそうです。で、聖書でね、犬って結構悪いイメージで書かれていること多いんですけれど、まあ、カレブは忠実なものカレブとね、ヨシアが、私たちはぜひとも登っていくべきです、そこを手に入れましょう、私たちには必ずできますと言ったんですね。そしてさらに、私たちが偵察のために行き巡った地は実に良い地でした、もし私たちが主の御心にかなうなら、主は私たちをあの地に導き入れ、あの乳と蜜の流れる地を私たちに与えてくださるでしょう。ただ主に逆らってはなりません、その地の民を恐れてもなりません、彼らは私たちの餌食に過ぎないのですから、彼らを守る者は彼らから離れ去り、私たちには主が共におられます、彼らを恐れてはなりません。皆さんは何に本当に信頼を置いているでしょうか。揺れ動くものでしょうか。自分のサティスフィケーション、自信でしょうか。お金でしょうか。カレブとヨシュアが信頼したのはたった一つ、イエス様だけだったんです。もうこれしかなかったんです。どうですか、皆さんはあれもこれもこれもがっつりホールドしていないでしょうか。でも本当に主を捧げますと言ったら捧げましょうよ。賛美して口で言ってるんだったら本当に捧げましょうよ。その時に神様がすごい大きな愛と見てを持って、よっしゃって素晴らしい見業を、栄光を見せてくださるんですね。私は本当にこの教会がカレブとヨシュアのように、この今ね、コミュニティ、まあ世代間の分裂とか何考えとるかようわからんわじゃなくって、本当に主のビジョン、主の思い、主と一つになった年を取ったものと若いものが一つになって約束の地へ入っていくという、これは神の計画なんです。ですから教会がそれをしなかったら誰がそれをすることができるでしょうか。カレブとヨシュアはイエス様にあって一つの心を持っていました。当然カレブは経験があるので、あれはああだ、これはこうだと、まあ、ヨシュアにも言ったでしょう。でもヨシュアは経験はなかったかもしれません。でもずっとモーゼの横にいて、モーゼがどう神と語り、どんなふうに生きるかということを学んできました。この2人がチームとなって、はい、私たちは行きましょうと言ったんですが、10人の人たちの意見の方が強かった。だから民はブーブー言って、もうこんなの無理だって言った時に、はい、何が起きたか次分かる人いますか。私も今回ここをやってて、おおって思ったんですね。はい、神の栄光が現れたと書かれています。つまり神様はその10人の影響力に侵されて、ああもうダメだって言った人たちに対してご自身をはっきりと表されたんですね。私たちも、ああもうダメだ、本当に神の声聞き間違えたんかなと思うようなことがね、あるかもしれません。でもその時にいつも与えられた御言葉に立ち返る、これが本当に私は私たちの人生を前に進ませていく力だと信じます。まあ、今回もこの間申し上げた通りに、イスラエルへ行ってですね、行くときに御言葉を受けてねっていうふうにこういつも助言してくださる自分にはメンター、コーチがいるんですけれど、あ、そうだったで祈った中で御言葉を受けて、 さっきも賛美しましたけど、神様の御言葉が私たちに送られてきて、それがこの地でなされて神に栄光を期すというこの命の循環の中に入ることがとても大切です。この世と神の国を右行ったり左行ったり右行ったり左行ったりするのは本当40年間の荒野生活をずっと続けて、最後にはもっと苦しいことになる。まあ、バイブルに書かれているのはこの民は新しい地へ入ることができなかったって書いてあるんですよね。どうですか。まあ、私たちは天国に行くことをね、約束されていますけれど、でも私はいつも思うのはね、天国へ行ったはいいけど、イエス様からあなた誰って本当に言われたくないなって思うんですね。自分を救ってくださったその方にお会いした時に、よくやったねって言われたい。まあ、でもね、そこまで待つ必要ないなって思うのは、今でも主の御顔を求めれば神様が本当に語ってくださる、よくしてくださる。まあ、今週実を言うとですね、非常に疲れてました。で、もうこれ、まあ、皆さんから見ると私はどこでも誰でも何の恐れもなく生き人間だって見えるかもしれませんけれど、まあ、本当に気の弱い人間なんです。で、プレッシャーがすごい来ると夜眠れなくなるっていう問題があるのも知ってます。で、体にジンマシンがバッとできて、祈るんですね、神様、自由にしてください、このプレッシャーから自由にしてください、私の考え方本当になんか間違ったものから自由にしてくださいって祈るんだけど、なかなかこう神様の臨在に入れない。で、このことをちょっとつぶやいたらですね、まあ、助け出が現れて、3時間ピアノを弾いてくれて賛美をして、まあ、その時にですね、本当にこう主の臨在がゴーって現れてきた時に、主が、タクちゃんこのソファーに座っていいよ、私の肩に頭をもたれかけて、私にすべてあなたの体を委ねなさいっていうふうに言ってくださったですね、言ってくださった気がしたのか、いや私はその時に本当に主のその愛を感じたので、ソファーに座ってずっとこう横にっていうか、こう賛美をしながらその主の臨在の中に入っていた。そのね、麗しさ、その力、ぜひね、皆さんこれ体験してください。説教を聞いて、デボーションして、これもいいでしょう。でもこの主の臨在の中に入っていくっていうこの経験は本当に言葉でうまく表せないんですけれど、とってもね、やっぱ力なんですね。で、まあ、その3時間があっという間に3時間が終わって、まあ、終わりの方になると元気になってきたので、いろんなピクチャーを見出したんです。で、例えばその大きな卵がですね、最初何にもこうなんていうのか、枯れた状態だったのに、そこに命が吹き込まれてきて、卵の中に何があるのかは見えないんですけれど、どんどんどんどん光り出した、そういうピクチャーだったんですね。で、次に見たのがね、太陽をいつも向いている、タンポポ。タンポポは地形、根がとても深く張ってるってことを皆さんご存知ですか。私は子供の時に掘りに行ってですね、まあ、何メーターも掘っても取れなかった経験があって、まあ、それぐらい雑草のようですけれど、いつも太陽のある方向を向いて地底に根を張って、でも不思議じゃないですか、綿毛になった時に軽くなってバーって飛んでいくんですよね。そして落とされたところで雨を待って、またそのタンポポをね、咲かしていく、まあ、これを思うとですね、ああこれ津田の教会ちゃうって、私たちのコミュニティってこれなんじゃないのっていう思いが実は昨日の祈り会の中でやってきて、ああ神様は本当にこのシフトをしてね、自分の心態度それらを変えて主と共に世界へね散っていきなさいということを 私たちに語っておられるのではないでしょうか。最後にですね、この麦の例えであるように、一粒の麦が地に落ちれば、本当に豊かに、ね、実を実らすということが、まあ、実際にイスラエルで見たことをちょっとシェアしてですね、ぜひ皆さん今日静まってですね、自分自身に与えられている地はどこなのか、そしてそれを取りに行くためには誰とチームを組んで、その取りなしをしイエス様からこれしてねって言われることを本当に愛を持って仕えていくことができるのか、それを聞いてみていただきたいなと思います。ということで、これ最後証ですけれど、はい、これは、モシャブやヤハシモナといって、8つの思い出という意味がある場所の名前です。でこれはですね、1938年に、まあ、オーストリアから逃げてきたユダヤ人がフィンランドに逃げてきたんですね。でフィンランドは日独伊三国同盟に属していたために、本来であれば、彼らをかくまうことができない。だそんなわけで1942年にフィンランド政府がナチスに、ゲシュタポにこの人たちを渡してしまったんです。でその際にですね、それをしてはいけないと聞いていた牧師がいるんですね。でも、まあ、それを聞いてはいたものの、特にアクションを取ることもなく、まあ、このことがなされた。そしてこの囚われた人のうちの一人は生き残って、あと7人はホロコーストで亡くなった。でこのことをですね、非常に改心した、まあ神に背いた、神の約束を聞かなかった、神様の命令に聞き従わなかったということを悔い改めたフィンランド人が、たったの数人でこのイスラエルのヤダシモナというエリアに入植しまして、開拓を始めるんですね。つまりユダヤ人が住むための場所を、バラックを建ててどんどん作って、そうやって、まあ、礼拝し、その場に仕えていったんです。そうしたところ、今何ができているかというと、こんなふうにフィンランド人のね、持ってきたものですからログがあるんですけれど、今この建物は、ヘブライ大学の聖書を、旧約聖書をその現地の言葉に翻訳する仕事のために用いられている場所ですから、クリスチャンというよりもヘブライ大学に入学していて、聖書の翻訳にこう召されている人たちがここで翻訳作業を、自分たちの言語に訳す作業をしているということなんですね。でこんな風に、お庭があって、オリーブの木があって、ブドウ畑がずっと お庭でこう見たりすることができる場所なんですけれど、ちょっとこれ、英語ですけど聞いてみてください。はい、この今ですね、このこれだけの土地なんですけど、まあ、メシアニック住の現在は居住センターになっています。つまりたった数人の信仰者が自分の財産と命を捧げてイスラエルの地に落ちたんですね。そうしたところ、ここにユダヤ人のメシアニック住、イエス様に出会った人たちがどんどんどんどんここへ集まってきて、まあ、居住エリアとなっていった。そして現在はですね、はい、ありがとうございます。止めるね、これ長いんで。現在は私が会いに行ったその、リバイブイスラエルという団体であるとか、それから若者のための、リーダー育成機関がここにできているんです。つまり本当に一粒の麦が地に落ちて全てをこう捧げていった時に、その人たちは今この時代こんなふうにこの土地が用いられ、多くのユダヤ人が救われてきて、さらにユダヤ人へと使わされている人たちを生み出す、弟子が弟子を生んでいく場所になるとは決してその当時分かってなかったと思います。でも
神様から言われたことを忠実にやり、その忠実に生きることを学んだ次世代が次から次へと起こされてきた結果、今このことが起きているっていうのが私はすごい感動したんですね。だからなぜアブラハム、イサク、ヤコブの神かっていうと、自分だけの神じゃないんです。本当にジェネレーションからジェネレーションにわたっていくこの世界を治める神様が、まあ、私たちと共にいるということですね。はい、これがちょっと皆さんへのメッセージなので、この彼女がリバイブイスラエルのリーダーで、実際にはたった2組の家族がメインになっているだけだそうです。で、彼らは農地、ブドウ畑を持っているんですけれど、弟子訓練を40日間するそうです。で、この40日間の間はですね、この世のテレビとかも携帯とかも一切そのことから隔絶されて、もう聖書と仲間で聞いたことに従っていくという、たった40日の訓練で、それもですね、ある人は終わった後に自分の職場に帰って、自分の、居住地が主からの飯だって言えば そこへ帰っていきますし、いや私はこの地に移動してきて農業を一緒にやりたいと言えばそうですし、いや私はこの地に移動してくるけれど自分の職業を持って神の栄光を表したいという人はそうするというんで、まあ、本当に私が驚いたのは、たった2組の家族がこれだけの働きができるのかということで、まあ、海外から私のようにこう学びたいという人来ませんかって言ったら、いっぱいいます。でも私たち今マンパワーがないんです。いつか主がその道をね開いてくださることを私は願っていますって聞いたときに、どうですか皆さん、こことつながっていったらという私の勝手なまた思いがね起きてきたんですけれど、本当にボーイズビーアンビシャス、青年よ大志を抱けと神様は言われています。で、これが彼女からの、祝福のメッセージなので、ちょっと見てください。こうやってね喋ってる間も子供が寄ってきて、
proclaim a new season over your congregation, and may God bless you and keep you and give you a lot of shalom in everything you do, and He will go before you and will open the way and open the doors. I pray that you will be united as one before Him, and may God's Holy Spirit anew and refresh you in the name of Yeshua. Many blessings.
はい、要約しますと、OVMC の皆さんを祝福します。そして私たちが一つになって新しいニューマンですね、一つとなって世界を祝福していくものとなることを私は願いますということでね、主が新しい扉を開けてくださいますようにという祝福の祈りでした。じゃあお祈りします。愛するイエス様、本当に感謝します。あなたが私たちを救い出してくださって、本当私たちが今あるのは自分のためではなくあなたのためです。ここに素晴らしい共同体をあなたがも置いてくださっていること、そして、キリストを頭としたこの体をますますあなたが強め清めてくださって、こう通りの良い器として、この地に、このエリア一帯に、また本当世界中に対してあなたの御言葉である、あなた方はこの山地を十分に歩き回った、向きを北に変えなさいと言われた、そのシフトが起きていくこと、一人一人の心の中で起き、この共同体が本当にこの地を愛し祝福するものとして、あなたが豊かに身をならしてくださる、その約束を信じます。イエス様、どうか本当私たちの信仰は一人ではどうしようもないです。この家族がいてくれることを感謝します。そしてどうか他に行き詰まったり苦しんでいる 共同体があるのであれば、どうか小さなものですけれど用いてください。あなたを崇めさせてください。日本のそこここで、世界のそこここで、ますますあなたの名だけが褒めたたえられる。これがあなたのご計画であり約束ですから、私たちはその御言葉に立ちます。主を感謝します。愛するイエス様のお名前によって感謝して、すべてを委ねてこのお祈りを御前にお捧げいたします。アメン。